舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ななこチャットラジオ金曜日。さあ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それでは本日の待ち人をご紹介いたします。舞鶴市議会から議員の肝付隆二さんと松田博之さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、さて本日は6月定例会、定例議会の議案審査の報告と ICT 導入の狙いについてお話を聞かせていただきますが、本題に入る前に今回の、ね、7月豪雨で大変な被害が出てしまいましたね。
はい、大きな被害が出ております。昨年10月の台風21号から度重なる災害の発生で本当に大変な思いをしておられる方がたくさんいらっしゃいまして、心からお見舞いを申し上げたいと思います。激甚災害に指定されましたので、行政からの支援も速やかに行使できるよう舞鶴市議会としても迅速に対応していきたいと思っております。
私からも7月豪雨でお亡くなりになられました皆様に哀悼の誠を捧げますとともに、被災されました皆様にお見舞い申し上げます。そして一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。また明日には台風12号も舞鶴市に接近してくる予報となっておりますので、市民の皆様におかれましては避難所が開設されるなど行政からの広報があった場合は、明るいうちに早い目に避難していただくなど対応をよろしくお願いいたしたいと思います。
ね、その大雨の被害が少し落ち着いてきたかなと思ったところで、また、ね、台風の心配が近づいていますけれども、ね、無事に通り過ぎてくれるといいですよね。それでは本題に入りたいと思います。最初に肝付さんからお願いいたします。
はい、私からは6月定例議会の、議案審査の報告をさせていただきます。市から上呈されました議案は19件で、いずれも原案の通り承認可決されました。議案の内訳としましては、補正予算関連が4件、条例の一部改正が10件、新規の条例制定が2件、その他3件でした。はい、今日はその主なものについて報告させていただきます。
はい、お願いします。
はい、それではまず本年度の補正予算についてですが、今回9つの事業に補正予算が組まれています。その中に省営館の整備事業というのがあります。市は赤レンガパークを観光拠点とした整備事業を来年度から始めるんですが、大きな課題となっているのが、観光客をどうやって街中へ誘導するかなんです。街中に拠点となる施設があれば動線を作ることができますので、省営館をその観光拠点にしようというものです。
はい、
ところで長野さん、はい、舞鶴に日本遺産があるのをご存知ですか？
日本遺産ですね、あまり詳しくはないんですけども、旧海軍の歴史ストーリーと関連施設だったと思いますが。
さすがよくご存知ですね。東舞鶴の市街地の道路に旧海軍の艦船の名前が付けられています。
はい、
この町並みが日本遺産の一つに認定されていますが、省営館は海軍ゆかりの施設で、赤レンガパークと連動した新たな観光拠点として生まれ変わるわけです。完成しますと150人程度の団体観光客に対応した食事の提供ができるようになりますし、旅行案内などのビジターセンターとしての役割も果たすようになります。議会としても、観光産業をどのように町の活性化に結びつけていくか検討しているところですが、町中に拠点ができることは一歩前進で、それに今回の補正は国からの交付金で補助する事業ですので、国の予算を獲得した行政の努力を評価したいと思いますし、事業主体のホテルアマビレさんには頑張ってもらいたいと思います。
はい、東舞鶴に一つの観光拠点ができるということなんですね。オープンの日は決まっているんでしょうか？
はい、現在のところ10月11日リニューアルオープンで進められているようです。少しでも町に賑わいが戻るといいんですけどね。では次に条例の一部改正について2つ報告いたします。
はい、
1つ目は公共施設の使用料と住民票などを請求する場合の手数料の改正についてです。
はい、
条例としては2つに分かれているんですが、 どちらも受益者負担に関わることで、まず特別委員会において受益者負担の考え方、算定方法、負担軽減措置などを審議した後、使用料と手数料に分けてそれぞれの常任委員会で審議しました。
はい、受益者負担という言葉はあまり聞きられない、聞き慣れない言葉ですけれども、利益を受ける人が負担をするということですか？
はい、簡単に言うとそういうことになると思います。行政サービスにはすべて経費がかかっていますが、この経費の大部分は税金で賄われています。
はい、
しかし特定の人がサービスを利用する場合には、その受ける利益の限度において使用料や手数料で経費を賄うことが地方自治法により認められています。
はい、なるほど。それで今回は料金改正ということですが、どういう審議になったのでしょうか？
はい、使用料手数料については、これまで統一的な考え方で算定されておらず、料金の算定に疑問の声が上がっていたことから、市は43の公共施設の現状分析を行った結果、施設の維持管理経費のうち約6割を税金で負担していることや、施設全体の平均利用率が約 36% にとどまっていることなどが判明したそうです。市としては自営者負担の適正化の観点から、統一的なルールによる料金算定を行うようにしたいというものでした。
ということは、今までバラバラに決めていた料金を同じルールで決めるということですか？
はい、そうです。サービスを利用する人と、利用しない人との負担を公平にするための計算方法としては、原価計算方式が主流となっています。使用料の算定には施設の維持管理経費を対象に、施設の面積や使用時間などが考慮された算定式が用いられます。一方、手数料では人件費や消耗品費などに処理時間や年間処理件数などが考慮された算定式が用いられます。今回はこの方式により料金を決めようとしたものでした。
はい、それで審議としてはどうなったのでしょうか？
はい、受益者負担のその基本方針については今年の4月に策定していまして、パブリックコメントなどを通して市民の意見を反映した形にはなっています。
はい、
しかし改正される料金については、市民の意見を聞いていないことや、手数料の算定に職員の人件費を入れることは税金の二重取りになるなどの理由で反対がありました。しかし、全体としては値上げになっていないこと、それから割引調整や激変緩和など市民負担の軽減対策を取っていること、また近隣自治体との大きな格差がないことなどの、こういった理由で賛成多数で可決されました。
可決されたんですね。全体として値上げになっていないということなんですけれども、値上げになった施設を利用する人にとっては不満も出るでしょうね。
そうですね、そういうこともありまして、市議会としては付帯決議をしております。今回の使用料の改正においては冷暖房費込みの料金になっているため、一見すると大幅な値上げに見える施設もありますので、趣旨と目的をしっかりと説明すること、それから利用率向上のための施設の充実とサービスの向上を図ることなどについて市に求めております。
なるほど。これはいつから施行されるんでしょうか？
はい、来年の4月からです。混乱が生じないように、市民の皆さんの理解を得ることが必要だと思います。
はい、
では次に移ります。
はい、
次は放課後児童クラブの支援員の資格についての改正です。放課後児童支援員の資格を取得するためには、都道府県知事が行う研修を受けなければならないんですが、
はい、
その研修を受けるためには資格要件が定められておりまして、今回の改正はこの資格要件を拡大しようというものです。
放課後児童クラブの申し込みは年々増えているということで、支援員さんも増やさないと受け入れができないですよね。
そうなんですね。舞鶴市は、地域ぐるみでの子育て支援に力を入れていまして、放課後児童クラブもその取り組みの一つなんですが、支援員さんの確保が難しくなってきておりまして、今回は経験豊富でやる気のある方の資格要件を見直しています。
はい、
変更内容は2つありまして、1つ目は教員免許を持っている方の要件で、 学校教育法の規定による教員免許を取得したことのある方であれば、その後に免許の更新をしていなくても、あるいは免許上の有効期間を経過していても良いというものです。もう一つは学歴に関することで、高等学校等卒業の資格要件がなくなりました。放課後児童クラブの支援補助員を5年以上やっていただいている方で、市長が適当と認める方であれば、放課後児童支援員になれるように資格要件を拡大するものです。
そうしましたら、先生は教員資格さえあればいいということで、学歴としては中学校を卒業していれば高校は中退でも大丈夫になったということですね。
はい、その通りです。この件については議会と舞鶴市議会としても、子育て支援の対策として検討していたこともありまして、全会一致で可決しました。この条例改正で応募者が少しでも増えればと期待しております。
はい、そうですね。小学生のお子さんをお持ちの親御さんにとっては安心して預けられる存在でしょうから、期待も大きいと思います。さて、次は何についてでしょうか。
はい、最後に新しく制定された条例について、報告します。
はい、
それは言語としての手話の普及および障害特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例についてです。
はい、
この条例は障害者との意思疎通のための手段である言語としての手話や、要約筆記、点字、音訳など障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用を促進しようというものです。平成23年に障害者基本法が改正されまして、国と地方公共団体に対して全ての障害者が意思疎通のための手段が確保され、円滑な情報取得ができるような施策を講じるよう指示されているんですが、その効果は十分ではないようで、日常生活において不便や不安を感じている障害者も少なくないという現状があります。
障害のある方はいろいろと不便なことがあると思いますし、意思の疎通が図れないのは辛いですよね。
そうですね。障害の有無に関係なく、すべての市民がお互いに人格と個性を尊重し合えるような社会を作らないといけないと思います。
はい、
今回の条例制定で市民の皆さんに趣旨を理解していただいて、言語としての手話や要約筆記、点字、音訳など障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を利用して意思の疎通が図れるようになればと思います。
はい、
以上で私の報告は終わります。
はい、ありがとうございました。肝付議員からは6月定例会の議案審査報告についてお話を頂戴いたしました。さて、お届けしておりますななこチャットラジオ金曜日、本日は舞鶴市議会より議員の肝付隆二さん、松田博之さんをお迎えして、まちびときたるのコーナーをお届けしております。さあ、それでは後半は ICT 導入についてお話をお伺いいたします。松田博之さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、それでは初めに、この ICT とはどういったものなのかというのをリスナーの皆さんにご説明お願いします。
はい、市議会としてインターネットを利用して情報を共有する取り組みです。
あ、なるほど。インターネットを利用して情報を共有する取り組みということなんですね。それではこの ICT の導入の経過についてお伺いしたいと思います。
はい、現在の舞鶴市議会議員19期で平成27年5月に活動基本計画を策定いたしました。
はい、
その計画の中で効率的・効果的な議会運営を目指すための取り組みの一つとして、ペーパーレス化やタブレットの利用など ICT 活用の検討を計画に入れました。
はい、 ICT 活用の検討を計画されて、どのように進めてこられたんですか。
はい、平成27年8月から議会運営委員会で検討の進め方について協議を始めました。ICT に関する基本的な知識の共有と活用にかかる調査研究を行うための ICT 活用に関する検討会の設置を決定いたしました。
はい、それではその ICT 活用に関する検討会の検討内容をお聞きいたします。
はい、検討会では平成27年11月から ICT に関する基礎の 講義、タブレットを活用したペーパーレス会議の体験、情報セキュリティに関する研修などを経て、本審議会において実施が考えられる取り組みを取りまとめし、議会運営委員会に報告しました。
はい、ペーパーレス会議の体験や情報セキュリティに関する研修はどのようにされたのですか？
ペーパーレス会議の体験は外部講師に来ていただき、講義を受けた後、あらかじめ議案や各種資料の入ったタブレットを使用して操作を体験いたしました。情報セキュリティは舞鶴市の情報システム課職員に講義をしていただきました。
なるほど。研修や講義を受けて市議会で実施が考えられる取り組みをまとめられましたが、内容をお聞きいたします。
はい、一つに執行機関からの報告事項などより迅速正確な情報伝達のため、各議員がパソコン、タブレット等による電子データの受け取りが可能な環境を整えることを検討していただきたいこと、
はい、
二つにシステム導入を前提としたペーパーレス化やその他の議会活動、議員活動に利用するためのタブレット端末の導入について、導入の方法や経費負担など具体的に検討していただきたいこと、
はい、
3つにタブレット端末を利用したペーパーレス会議の検討と合わせて、議会資料や通知、日程等の情報をあらゆる端末で利用することができるグループウェアの導入など、情報の共有と利用の仕組みを検討していただきたいこと、
はい、
4つ目に情報漏洩、不正アクセス、標的型攻撃メール等への対策が必要とされる中で、電子データの取り扱い、会派個人のパソコンの利用など、議会における情報セキュリティに関するルール作りを検討されたいことを議会運営委員会に報告をされました。
はい、その4つの報告を受けて、議会運営委員会ではどのように検討されたのですか？
これまで市役所庁内の議員控室へ配布していた市長からの報告事項等の資料を迅速かつ確実に伝達するため、情報セキュリティに関するルールを定めた上で、平成28年12月から各議員のパソコン等へメールで送信する方法に変更しました。
そのパソコンなどメールで受け取れる環境を整備されていない議員さんももしかしたらいらっしゃったのではないでしょうか？
はい、おられましたが、全員が環境を整えました。
そうなんですね。議会でタブレット端末やグループウェア等は ICT を推進していくためにどのようにされたのでしょうか？
議会でタブレット端末やグループウェア等 ICT を推進していくために、より集中的に詳細な検討を行うために ICT に係るワーキンググループを設置しました。
そのワーキンググループではどのような検討をされたのでしょうか？
はい、平成29年1月からタブレットの導入に係る方向性の検討を始めました。
はい、
議会活動や議員活動の効率化、活性化、合わせてペーパーレス化による経費節減などを目的に、タブレット端末を導入することについては、タブレット端末の有用性は議会だけではなく、迅速かつ正確な情報伝達や議員活動全般において広く発揮されるものであることから、各議員が常時携帯し使用することを前提に私費で導入し、通信契約についても有効に活用するためには必要であることから私費契約すべきとしました。またペーパーレス化を実現するには、議事堂の各会議室でインターネットに接続できる環境が必要であるが、私費での通信契約を前提としているものの、会議室における通信会社の電波状況は微弱もしくは不安定であることが想定されることから、公費により無線 LAN 環境を整備する必要があるとし、なお無線 LAN に接続できる端末を議員事務局所有のものだけに特定するなど、セキュリティ対策が必要である。ファイル共有システムは各種資料の共有と電子データによる会議、ペーパーレス会議が有効であるため、 公費によりシステムを整備することが必要とし、平成30年度の予算に向けた中間報告として平成29年8月に費用対効果の検討も踏まえたタブレットの導入にかかる方向性を取りまとめ、議会運営委員会に報告しました。
はい、議会運営委員会ではどのようになりましたか？
はい、方向性が了承され、平成30年度予算要求に盛り込むことを決定いたしました。
平成30年度予算ではどのような要求をされたのでしょうか？
議会フロアの無線 LAN 整備とペーパーレス会議システムの導入にかかる経費について予算要求をいたしました。
はい、その予算は通りましたか？
残念でありましたが、厳しい財政状況もさることながら、全議員が活用できる体制作りや平成30年が議員の改選の年であることなどについて懸念が示され、結果として今回は予算がつきませんでした。
はあ、そうなんですね。ということはこの案件は進まないのではないでしょうか？
はい、この結果を受けて再度ワーキンググループで検討を行い、経費をかけずに議会で試行的にグループウェアを運営し、議会議員として有効に活用できることを確認実証した上で、課題も洗い出して翌年の予算要求につなげる方向性を確認いたしました。
経費をかけずに議会で活用できるグループウェアがあるんですね。その導入についてお聞かせください。
はい、平成30年5月から無料のグループウェアサイボズライブを活用した情報の伝達や共有を開始し、
はい、
市長からの報告資料や会議資料などをタブレットやパソコンなどでいつでもどこでも確認できる状態になりました。
そのグループウェアの導入によって何か進展はありましたか？
これにより情報の共有化が図れること、また各種資料の共有化によりペーパーレス化も一定進んできたと思います。なお、本年6月から全会議にタブレット、パソコンの持ち込みが議長や委員長の許可を得ずとも可能になっております。
ペーパーレス化が進んでいるということですが、最後に今後の方向性をお聞きします。
今後はペーパーレス会議の施行も検討しておりますし、検証結果を平成31年度の予算要求に反映させる予定です。また改選後以降は全議員がタブレットを使用した議会活動、議員活動を実施していく方向性を確認しており、 ICT の活用により審議の充実のほか、市民の皆様の説明の機会などに効果が発揮できるものと確信しております。
はい、それでは松田さんからは ICT 導入の狙いについてお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは本日のゲストは舞鶴市議会より議員の肝付隆二さん、松田博之さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けいたしました。